フッとこの10ヶ月間ほどですね、教会のお昼前にこう終日おらせていただくという、そういうことにさせていただいておりますが、やはりこの親神様の願いというものが、あの私のですね、御用姿勢というものを今までと違う在り方を求めてくださっておったんだなと、こういうふうにこう感じるんですね。それはそのやはり、正直最近こういろんな方たちの参拝が増えてきておりまして、もし私が、この広間にいなかったら大変だったろうなと思うんですね。先ほど申しましたように、昨日私がいてもですね、ずっとこう参拝者がおいでになりますと、もし私が出かけたりしてたら、もうそれこそ新次先生や、かなりはですね、大変なことだったろうなとこう思うんですよね。そして昨日昼のご記念をいただいた時にこう改めて思わせていただいたことですけどね、人間ってこの一番最後を迎える時にですね、何を言い残すことができるか、 何を書き残すことができるかということはものすごくこう大切なことのようにこう思うんですね。まあ、昔から歴史上の有名な、人物がですね、いわゆる時世の句というようなものをね、残されております。これは我が国の伝統的な文化の一つ だと思うんですよね。五七五七七のその文字の中にですね、自分のこの思いとか願いとかいうものをですね、そこに込めるという、わずか五七五七七の中にですね、そういうことをするという、そういう文化がですね、ずっともう昔からですね、我が国はあるわけでして、最近私が読ませていただいた本によりますと、これ古代からですね、我が国の日本人の先祖様はそういうことをされておったみたいですね。五七五というのがこの言葉のテンポというかリズムがとてもぴったりくるという、そういうこの私たちの日本人の文化というのがあるんだということですね。俳句は五七五で五ですけどね、川柳も五七五ですけど、それでそういう例えば俳句でしたら、旅に病んで夢は彼の駆け巡るですか ね、そういうふうな名句が残っておりますしね、いろんな人たちがいろんな思いをですね、その俳句とか和歌によってですね、自分の人生を締めくくるような、そういう歌というんでしょうかね、句を残しておられますよね。それで私の父初代は来年の3月13日にちょうど満15年のお日柄を迎えるんで、来年はその15年歳をお迎えする年ということでございますけどね、昨日もそのカレンダーができたりいろいろしまして、それで私もそういうことを改めて思うわけなんですが、初代はですね、その101年の人生の最後にですね、万事おかげになるという8文字の中に自分の一生を締めくくるその星を残したんですね。皆さんがよく知っていらっしゃるそういう言葉としては、南無阿弥陀仏という6字の名号と言われる 浄土宗のね、この念仏というのがあります。これ短いですよね。6時法然さんがですね、このそれまでの仏教の、ね、歴史を踏まえて難しいことを言わなくてもよろしい、ただ6時の名号を唱えればそれで往生しますという、そういう念仏というもののね、教えを説かれた。で日蓮さんはですね、南無法蓮華経という、南無法蓮華経と、これも6時、これは、そういうその仏典をですね拝むということのによって助かるというね、そういうお釈迦さんの教えを読むことによって助かるということを積む。南無法蓮華経というそのね六字の言葉の中に込めて教えていますね。でそのそれぞれまあ立派な教えだと思うんですけど、南無阿弥陀仏というのはその阿弥陀仏様とこう帰依するというですね、阿弥陀仏仏様にありがとうございますとね、よろしくお願いしますとこうおすがりするという意味だろうと思うんですね。私は仏教の専門家じゃないんですけど、そういうふうに私は思うんですよね。それからあの南無法蓮華経というのはやっぱりその、経典というねお釈迦様の教えをまとめたその経典を大切にしますという、こういう意味があると思うんですね。それもそれなりに意味があると思うんです。それと比べてその初代の万事おかげになるというのはなんかちょっと雰囲気違いますね。結論を言ってるんですね。非常に明確な結論です。わずか8文字の中にですね、大切なことをぶっとこう一つボンとこう表現しています。万事おかげになるって、でまあ南無阿弥陀仏というのは仏におすがりしなさいと、南無法蓮華経というのは経典におすがりしなさいと書いてあるけど、どうなるというのは書いてないですね。もう初代のその万事おかげになるというのは非常にはっきりしてですね、結果をちゃんとこう示してる。なかなかこれ言えないことなんですよ。そのいろんな事柄がありますけどね、例えばあの商売してる人、まあ今あの例えばのび太さんが車屋さんの整備してますよね、整備してご用なさってます。例えばのび太さんが整備した車にですね、お客さんにですね、この車乗っ取ったらもう10年故障しませんってこうなかなか言えないですよね。自分が整備したんだから10年は保証しますっていう言おうもてもなかなか言えないじゃないですかね。それもし A 括弧で言うて1年後に故障したの、あんた何なんか言ったことと実際違うじゃない、すぐ故障したじゃないのってこういう多分文句言わせると思うんですよね。そういうことを考えたら初代がですね、万事おかげになるってこう言い切ったというのはこれすごいことだと思いません？普通だったらこれひょっとしたらおかげにならんかもわからんなとか、お かげになることとならんことがあったりするよというふうに本当は言いたいことが普通だったらそうですよね。それをだけど言い切ったわけですね、うん、私改めて昨日ね、私の父親のことなんですけどね、先生としてこう残してくださった言葉というものを改めてそのようにいろいろこう思わせていただいております。大したことだったんだなとこう思うね。そしてその万事おかげになるという教えが残されてから来年のその15年というそういう年を迎えるわけですね。で本当に15年間そうだったな、初代が私の手を握って言ってくれた通りになってきてるなと。それが実現してなかったら何言うとったんやろうか、ええ格好言うとるけどそうならんだなと、こういうふうに私自身がですね不信感を持っていたかは分かんないですね。それほど大したことをこの今年の教会の初代は言い残すことができたと。大変あの身勝手な言い方になりますけど、法然さんや日蓮さんはまあそれぞれ素晴らしいね宗教的な宗祖ですけどね、初代父は一階の本拠の教師に過ぎないかも分かりませんけど、残した言葉のね価値というか大したことだなと思いません？法然さんも日蓮さんもそんなこと言ってないですもんね。ところが初代はその自分が没落した家の息子としてね苦労して一生涯このお道の信心をいただき通して確信を得たんですね。そして自分が確信を得ただけじゃなくて、今後将来も私の2代目の私の手を握っているんだということは、これからも万事おかげになると、そういう先々のことまで責任を持ってるんですよね。すごいことですね。昨日ね初めてそのお父さんお母さんとある若い女性が参拝に来られました。その女性がそのお父さんお母さんと一緒にここに来た時にね、あここに来たらもう大丈夫よって私口から出てきて、ここに来たら大丈夫だよと、ね、でその以前ご両親が見た時にその娘さんのことが心配で心配でならないとおっしゃってたの、一度娘さん連れておいでなさいと昨日実現してきたんですね。で私別にその考えてるわけじゃないんですけど、お結界に座ってる私の口からここに来たら大丈夫ですって、でまあ2時間ぐらいここでお話をして帰られる時もね、おいでになった時には親子さんになんか不安げな表情でしたけど、帰りがけは明るく元気にね笑って帰ってくださいましたね。またお正月には参ってきますねいうことでしたね。そういうそのこの祈りというかね、初代はただええ格好して無理言うたんじゃないんですね。本当に万事おかげになるというその教えと、その当時の中身をね、この今年の教会の広間に残してくださってるということを私は思うんですね。どうぞそういう中で私たちはこの1年を歩ましていただくことができました。今日の感謝祭を通してよくここまでのね、自分がこの今年の教会の広間にご縁をいただいて、日々おかげをいただいてきたことをお礼申す。おかげはいただきっぱなしでお礼はしませんというのはそういう信念したんじゃいけませんね。今日の感謝祭というお祭りはそういう大切な私はお祭りだと思っておりますね。共々に大切にお伝えさせていただきたいと思います。今日のようまでございました。